褒めたたえ全地に伝え。
じゃあ皆さん、よくご存知な曲だと思いますので行きましょう。
主を褒めたたえ全地に伝え、キリストの名を歌で賛美せよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。十字架をあげよ、裁きの答え、恵みと光、愛が注がれる。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主と共に呼ばれ、命は神に、永遠に生きる清むる心。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。愛と平和に主と共に生きる、すべての救い神を賛美せよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
アーメン。どうぞお座りください。改めまして、ようこそ日曜礼拝にお越しくださいました。これからはメッセージ、説教の時間に入っていきたいと思います。先ほども皆さんと一緒にハレルヤ、エイメン歌いました。ありがとうございます。今日のタイトルはワーシップをして歌を歌おうというものです。ワーシップをして歌を歌おう、まさに今皆さんと一緒にワーシップソングを手を叩きながら、中には踊りながら、もう踊っちゃって一緒に歌ってた方もいらっしゃいましたけれども、今日はワーシップをして歌を歌おうというメッセージです。ポイントは一つです。ワーシップ、ワーシップソングとは一体何でしょう。賛美歌、今歌ったのもワーシップソングです。簡単に言えばワーシップソングとはワーシップするためのソングですね。ワーシップソング、本当そのままなんですけど神様をワーシップする、そのような歌は世界にたくさんあります。私たちが使う賛美歌ブック、これに載っている賛美歌も、または聖歌と呼ばれる、聖なる歌と書いて聖歌と呼ばれるものもあります。天使にラブソングで有名になったゴスペルですね。ゴスペルも有名ですし、最近では、ロックミュージックやヒップホップ、レゲエや R&B、またはハワイアンや、僕にはよくこの 結構かっこいい最新の賛美が送ってくれるあのロックな兄弟がいるんですけど、彼はあの僕に先日あのラップのすごいラップの激しいあの YouTube の動画を送ってくれたりもしました。たくさんワーシップソングってあります。先週私はあの静岡に駿座というところがあるんですが、そこにあのライブチャーチというキリスト教の教会があるんですね。そこは結構ワーシップソングに力を入れてまして、それがあの東京の渋谷であのワーシップコンサートをやるっていうのでお誘いいただきまして、あの早速行ってまいりました。すごく励まされました。初めて今日ご訪問者の方もいらっしゃると思うんですが、ちょっと知らない曲ばかりで、ちょっともう一歩乗り切れないっていう思いをされた方と思うんですが、僕もちょっと今そういう感じになりました。駿座の渋谷に行きました時はもう一歩乗り切れないんだけど、だけどものすごく会場全体が神様を賛美していて、もう体を使って喜んでいて、その心は一緒だな、そのように感じました。もう日本はまだまだクリスチャンの少ない国ですが、そういう方がいっぱいいらっしゃるんだ、そういうふうにすごく感じて励まされました。また優れたところもありましたので、勉強させていただいてこっちに用いていきたいなとも思っております。教会と歌、これは切っても切り離せません。私の母でさえ賛美歌を知っています。教会っていうと歌うんでしょ、そんなイメージがあります。どうしてなんでしょうか。それは聖書に書いてあるからです。詩編、そのような章があるんですが、詩編には何度も何度も主に向かって歌え、そのように書いてあります。一つだけ、私がお読みしたいと思います。詩編98章の4節から8節を、お読みしますので、開かなくても結構ですが、98章の4節から8節を、お読みしたいと思います。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。歓声をあげ、喜び歌い、褒め歌え。ことに合わせて褒め歌え。ことに合わせ、楽の音に合わせて。ラッパを吹き、爪笛を響かせて、王なる主の御前に喜びの叫びをあげよ。轟け、海とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものよ。潮よ、手を打ち鳴らし、山々よ、共に喜び歌え。このように書いてあります。この章以外にもたくさん喜び歌いなさい、主に向かって叫びをあげなさい、そのように書いてあります。もうこの詩編時代が実は歌の詩ですね。モーセと、皆さんもご存知のモーセとイスラエルの民は海を渡った時、その奇跡の後で神様を賛美して歌を作って歌いました。アロンの姉のミリアムは、女性たちと一緒に小太鼓を持ってそれを叩きながら踊ったとも書いてあります。ダビデは神の箱の前でもう自分をさらけ出して力の限り踊りました。神様は私たちが神様を賛美するために歌を作りました。神様を賛美するとき、神様を賛美する歌を歌うときに歌は一層輝きます。皆様の中でも賛美歌を通して神様にインスパイアされたり、または歌を通して本当に神様の愛を感じたり、逆に歌を通して刺さった、そのような経験があるのではないでしょうか。皆さんの今日の賛美はいかがでしょうか。神様は歌を通して全身で表現してほしいと願っています。そのために歌を作りました。改めて私たち偉大な神様を歌を通して心から賛美していきましょう。ですが同時に、私たちはどのような心で歌うべきでしょうか。どのような態度でワーシップソングを歌うべきでしょうか。私たちが本来すべきワーシップとは一体何でしょう。聖句から読んでいきたいと思います。ローマの12章1節から2節を皆さんでお読みしましょう。ローマの信徒への手紙、新約聖書です。ローマの信徒への手紙の12章1節から2節を皆さん一緒に読みたいと思います。 それではお読みします。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄、聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそ、あなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして、自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。まあ、聖書に書いてあることは、歌うことがワーシップ、礼拝だとは書いていません。まあ、変な日本語になるかもしれませんが、礼拝に参加することが礼拝だとも書いてないんですね。私たちがなすべきワーシップ、私たちがなすべき礼拝は何でしょうか。それは私たち自身を神様に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げることと書いてあります。旧約聖書の時代、捧げ物、生贄は燃やし尽くされました。何も残さないように焼き尽くされました。私たちの心はどうでしょうか。すべてを捧げ切ってますでしょうか。すべてが燃え切っていますでしょうか。皆さんはこの聖句を読むとどのように感じますか。今どのように感じているでしょうか。厳しいな、そのように思う方もいらっしゃるかもしれません。また自分が生贄になる、それがいまいちピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。なんか急に自分が豚の丸焼きになったかのようにこうやってこうささなんですかね、吊り捧げられてこう焚き火が下にあって、なんか自分がなんかそうなる、それもなんか想像つかないですよね。これは私たちが別に実際に生贄になって、燃やし尽くされなさい、そのような意味ではないと思います。この後の聖句にもあるように、私たちが何が神様の御心で、何が神様に喜ばれるのか、何が正しくて何が間違ってるのか、昔の世の中的な自分を一切捨てて新しく作り変えられる、そのことを示しているんじゃないかなと思います。むしろどのように生きるか、それを示しているんではないでしょうか。今までの生きてきたこの価値観を一旦脇に置いて、自分を全ての意思決定の主として考えるのではなくて、神様を主として生きること、神様の価値観で生きていくこと、それこそ私たちが聖なる神の生贄として生きる生き方ではないでしょうか。今日今皆さんの前にちょっと想像してみてほしいんですが、イエスが現れたとします。イエスが現れてあなたに、今から私と一緒に来なさい、そのように言われたら、あなたはどう反応しますか。今あなたがこう瞬きした瞬間にパッと目の前にイエスが現れます。それでこう言います。あなたにしてもらいたいことがある、今すぐ行きましょうと言われます。あなたはどのように反応するでしょうか。いやー、ちょっと明日もちょっと会社があるんで上司に電話一本入れてもいいですか。そういうふうに反応するでしょうか。ちょっと子供にまだお昼を食べさせてないので、ちょっと今日は無理です。大好きなアーティストのライブが明日にあるので、すいません、それだけ見て明後日から行ってもいいですか。僕でしたら、恵みにより結婚させていただいてちょうど1年が経ちましたけれども、まだ新婚なのでもうちょっとあと2年ぐらい待ってください。皆さんの心の中に何がありますか。何が今すぐイエスについていけないことをためらわせるものになっているんでしょうか。価値観という言葉は面白い言葉だなと思います。価値にその感じるという言葉がついてますね。価値をどこにどれほど置いているか、 それは人によって千差万別、全然違います。ワーシップ、この言葉も語源は価値あるものとみなす、価値あるものとみなすという英語の古い英語が語源になっているそうです。ワーシップ、まあ、ちょっと重なるところがありますね。価値とワース。あなたは何に価値を置いていますか。すべてを捨てて自分自身を捧げてもいいほどに価値あるものとしているものは何でしょうか。あなたが価値を置いているそのものこそが今日あなたが礼拝しているもの、あなたがワーシップしているそのものです。私は2010年の7月にバプテスマを受けてクリスチャンになりましたが、すぐにはワーシップチームには入りませんでした。というのは当時もうクリスチャンになったばかりの僕の面倒を見てくれた方がですね、1年間は役割にはつけずに礼拝に集中させるというですね、強い意志を持っていたので、僕は何もせずにただただ毎週毎週礼拝に集中することができました。まあ、すごく感謝しています。ですが同時に私自身、前の職場を辞める中で、歌うことに関してすごく傷つきている思いがありました。傷がありました。歌うことが大好きで、この道しかない。もうこれこそ僕の生きる道だ、これにかけたい。高校3年生の時にそう思ってミュージカルの世界に飛び込みました。何を犠牲にしてもいい、この舞台に立ちたい、これで食っていきたい、これこそ生きる道なんだ。そのようにしてミュージカルの世界に入って歌うことが大好きだった僕ですが、その当時は自分自身で歌うことその意味が見出せませんでした。歌は私にとって喜びではなくて楽しいことでもなく、歌は苦痛と失敗、苦い思い出の対象でした。まあ、ちょうどクリスチャンになって1年が経った頃、大阪から三好翔平さんという方が東京でトレーニングを組むために引っ越してきました。私は当時実家から電車で毎週通ってたんですが、ハウスホールドをやらないか、そのように誘われて、ちょうどここから30秒ぐらいのところにある、皆さんも知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、そこにハウスホールドを一緒に始めました。まあ、そして一緒に住み始めたときに、この翔平さんが僕にこう言ったんですね。シン、メインリードをやらへんって言ってくれたんですね。メインリードというのは今さっき私がやらせていただいたようにこう指揮をする。正直私は最初全然乗り気じゃなかったです。まあ、社に構えていたと思います。神様にもちろん使いたいっていう思いと同時に歌いたくない自分と半分半分ありました。主よ主よ、皆さんご存知の主よ主よですね。これをよく朝下のサブホールで朝早く起きてですね、私が出かける前に翔平さんと一緒に練習しました。私がこうやって振って、翔平さんが遠くの方で見て、シーンもっと大きな声で歌ってとか、もっと笑顔でもっと与えて、まあ、結構励ましてくれました。同時に翔平さんが教えてくれたのは、シーン、これは評価されるために歌う歌じゃないんだよ、これは神様のために歌うんだ、それに何度も何度も教えてくれました。すぐ自信を与えてくれたと思います。ただただ神様に集中して歌うことを教えてくれました。2011年の秋に私は主よ主よこの賛美歌でここでデビューさせていただいたのを覚えています。もうこの4つがなんか2つになっちゃったり3つになっちゃったりしないように、もうただただそれだけ気をつけてすごい固まってたと思います。シェイクが終わったとよかったよシーンって言ってくれましたけど、ですが歌い終わった後にすごい喜びがあったんですね。なんか自由がありました。何かというと、もう自分のために歌を歌う必要はないな、もう誰の評価も気にすることはない、私の全てを神様はご存知だから、 その全てをご存知の神様に対して賛美をするために歌う、それは 100% 自由で、まるで翼が生えたようでした。神様が私のこの信仰を喜んでくださるので、私はその神様の喜びを見て喜ぶことができました。それから少しずつワーシップソングを通して神様によって歌う喜びをもう一度持つことができました。クリスチャンになって全ての行動理由が神様を賛美するためになりました。それは簡単なことではなくて、時には厳しい、激しい、このような心の拒絶を感じるような時もあります。ですが、その先にはやはり同じように自由を感じました。気づいたら、救われて3年ぐらい経ったら、私は劇団にいた頃負っていた傷は全て癒されていました。今では歌うことも、演技することも、踊ることも大好きになりました。これは本当に奇跡です。神様は私を憐れんでくださったと思います。神様は私の傷をご存知だったからです。ですが、これは私の努力では絶対できないことなんですね。偉大な神様に心から感謝しています。私はもう二度と歌を自分のものにしたくないです。なぜなら神様が私に歌をくださったからです。歌だけではありません。今私の持っているもの、すべて神様がくださったものです。それを二度と自分のものにしたくない、そのように思っています。もう一度ローマの12章の一節だけをお読みします。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなたのなすべき礼拝です。私たち自身が聖なる生贄として神に捧げることができるのはどうしてでしょうか。それは最初の節に書いてある通り、神様の憐れみがあるからです。神様がまず私たちを憐れんでくださったので、私たちは喜びと感謝から自分自身を捧げることができます。自分自身を捧げることは義務でも犠牲でもましてや罪でも罰でもありません。感謝と喜びから出てくる本当にこの歌を歌っている時と同じポジティブな動機です。仕事やお金、家や家族、今手に入れている地位や、あなたのパートナー、子供、さまざまな喜びを与えてくれるものは全て神様が与えてくださったプレゼントです。ですが、プレゼントがいつの間にか、そのプレゼントを送ってくださった送り主よりも価値あるものになってないでしょうか。プレゼントにしがみついてませんか。自分のものだ、これを守らなきゃ、そのように思ってないでしょうか。送り主よりもプレゼントの方が価値があるでしょうか。クリスチャンとして長く生活されている方、私は8年目になります。今年の7月で8歳になります。多くの恵みを神様が与えてくださったと本当に感謝しています。ですが、恵みの分だけ私たちは感謝深くなり、恵みの分だけ私たちは捧げる模範になっているんでしょうか。それとも恵みの分だけそれにしがみついて守ってないでしょうか。恵みの分だけ私たちは捧げることを避けてないでしょうか。クリスチャンになったばかりの時の方がより捧げているんだとしたら、私たちは何度も神様の前でカウントコストをやり直すべきだと思います。感情的に簡単なことではありません。 私も最近、神様が愛する兄弟姉妹を通してメッセージを送ってくれています。それはどのようなメッセージかというと、あなたは自分の大切なものよりも私の大切なものを大切にするのか。あなたは自分の大切なものよりも私が大切にしているものを大切にするか。そのようなメッセージです。私は自分の中に自分自身を守ろうとする自己中心の罪、それを神様に預けられない、神様を信頼しようとしない不信の罪があることが明らかにされました。本当に神様ごめんなさい。また教会に仕えている身として、教会の皆様、特にシャイニングにいらっしゃるみんなに、私の罪が皆さんを傷つけていたとしたら本当に謝りたいです。ごめんなさい。何度でも悔い改めて常に神様を一番にしたいと思います。皆さんはいかがでしょうか。神様以上に価値を置いて守っているものは何でしょう。預けられないと神様に対して信頼しない心、不信はないでしょうか。もしあるなら一緒に悔い改めましょう。ワーシップ、私たちがなすべき礼拝は、今日もう一度イエスを自分の人生の主とすることです。自分のすべての主と、そこに置くことです。もしあなたを ためらわせるものがあるんだったら、それを今日捕まえて離さないでください。今日何か今動いているものがあるんだったら、それを捕まえて離さないでください。日常に行くとそれはいつまにか薄れてしまいます。今日礼拝が終わった後すぐに兄弟姉妹に話してください。ワーシップをしましょう。そして私たちの偉大な神様を心から賛美しましょう。今日の説教はワーシップをして歌を歌おうでした。